東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害医療国際協力学分野の江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今朝はどんなお話でしょうか。
はい、今日は2月に発生をしましたトルコの地震におけるその医療対応と、それから病院の安全性ということについてお話をしたいと思います。
はい、
トルコの地震はそれまであまり地震が発生したことがなかった東アナトリア断層というところ、シリアとの国境にある非常に、長さでいうと 500km ぐらいですから、東日本大震災と同じぐらいの距離がやはり割れた断層ということになります。
はい、
これによって非常に たくさんの建物が倒壊をして、で多く の方5万人以上の方がトルコだけでも亡くなりました。
はい、
非常にその残念な災害ということはですね、その建物の強度がしっかりしていれば建物が崩れずに済んで、崩れなかった建物は今度は人を守る側に立ってくれるんですね。ところが建物がパンケーキ型クラッシュと言いますけれども、パンケーキのように上の階が下の階を押しつぶしていって潰れてしまうという形で多くの人が亡くなりました。
はい、
これはトルコの建築学者の方々も言っていますけれども、ある意味で少しも新しいことではなくて、すでに分かっていた建物の強度の不十分さという形になってしまいました。
はい、
それが現実のものとして発生したために非常に多くの人が亡くなったんですね。
はい、
ところがその中で大きな病院っていうものにはきちっと免震構造が取り入れられていて、大きな病院は免震構造を入れていた病院はですね、全て生き残ってきちっと被災者の健康の管理に貢献をしたというような事実があります。
はい、
WHO は2005年の兵庫行動枠組み、仙台防災枠組みの前の枠組みですけれども、この兵庫行動枠組みに健康に関する施設の災害による被害を少なくしましょうと、たった一つの文章が入っていたんですね。これをきっかけにして2008年から、セーフホスピタルキャンペーンというものを展開しまして、特に南米でですね、3000以上の病院がこの安全な病院ということに力を注いだんですね。その結果、南米では地震などで崩れる病院の数が大幅に減少したんです。これが非常に大きな取り組みでした。それから仙台防災枠組みではそのことと、それからあと東日本大震災でもたくさんの病院が沿岸地で被災をしましたけれども、あともう一つ2014年から16年に、その西アフリカで発生したエボラ出血熱って、こういう決して一つのハザード、地震や津波などのですね、一つのハザードでは災害っていうものに対しては対応できないと、いろんなものが原因で災害が起こったとしても結果として人間の健康に起こる事象っていうものは共通しているんだという考えを持つようになって、それがオールハザードアプローチと言われるものですね。
はあ、
このオールハザードアプローチに基づいて、そのような病院と、それからあと教育施設ですね、学校、これの安全性を高めましょうということが仙台防災枠組みに入っているわけです。
なるほど。
ですからトルコの政府は非常にその地震の起こる前はですね、各地で大きな災害が起こった時にむしろ支援に行く側だったんですね。ですので、トルコの軍隊とそれから医療支援チームというものは非常に行動力のある、実力のあるチームが揃っていたと。
ですの、はい、緊急医療体制は、むしろ日本よりも進んでいたという話を伺ったことあるんですけど、
はい、非常にその対応が素早くてですね、建物の下敷きになって、日本でももちろん阪神淡路大震災の時に注目をされましたけど、クラッシュ症候群のような、集中治療が必要な状態が起こった時には、その方をその場で治療するっていうのではなくて、 状態を安定化させて、なるべく遠くのですね、あの資源がきちっとあるところに搬送をして、でそれで、救命をするということが望ましいんですね、
はい、
ですからトルコ軍は、あの医療チームと共同して、そういう被災地から遠くの大きな病院への搬送をものすごく効率的に行ったというふうに聞いております、
うん、なるほど。あのそうします、まあ、うまくいった部分と、あの何でしょう、ダメだった部分といいましょうか、はい、功を奏さなかった部分があった、はい、ということですね。
私は教訓という言葉はあんまりこう使いたくないなと思っていて、はい、っていうのはやはりもうちょっと教訓というぼんやりした言葉ではなくて、やはりきちっと病院の免震構造は絶対に必要なんだっていう、こういう知識ですね、科学的な根拠に基づいた知識に基づいた防災をすることによって、亡くなる人の数を減らして、そして今度は建物があれだけ被害を受けた地震ではありますけれども、これが建物が壊れなければその後どうやって生活を再建するかっていう方向に課題が移っていくわけですよね、
はい、
そうするとあの東日本大震災で我々が経験したのと同じように、どのように復旧復興していくか、じゃあ災害のリスクが低い場所にどのように移転をするかとか、どうやって地域社会を復旧させる復興させるかっていうことに課題が移っていくので、
はい、
まあ、高所得国といいますか、社会が発展した国の中で起きる災害に対する対応というのは、やはりこれも世界中で似たようなことが起こっていくんじゃないかなというふうに思っています、
なるほど、はい、分かりました、今朝はトルコシリア地震と災害医療についてお話しいただきました、江川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。